時間の使い方が上手になる37方法。その1、時間を制するものは人生を制する。時間のコントロールする能力を身につけましょう。時間のコントロールする能力は人生に欠かせないスキルです。時間なんて無料で手に入る。時間の無駄遣いしてもまた明日もやっていく。時間のコントロールしなくても生きていける。確かに時間は生まれた瞬間からでも持っている資源です。時間のコントロールする必要性に疑問を持つ人もいるでしょう。お金とは違って働かなくても持っています。特別なスキルを持たなくても別に何か時間の使い方がいいと思うかもしれません。私は時間は無限にあるように思えるでしょう。毎日を大切にする人は時間は気にせず自由気ままに過ごせばいいように思います。わざわざ時間のコントロールする能力がなくても命には無関係です。ではなぜ時間のコントロールすることが必要なのか。それは人生をコントロールすることにつながるからです。時間は何をするにも必要な資源です。勉強するにも仕事をするにも時間が必要です。寝るも食事をするにも時間が必要です。趣味を楽しむにも友人と遊ぶにもやはり時間があってこそできます。大きな夢を叶えるにも十分な時間を投資する必要があります。人生はああいう活動は時間があってこそ可能です。もし時間がなければ何もすることができなくなります。時間さえあればどれだけ人生が充実するでしょうか。時間さえあればどれだけの夢が叶うでしょうか。あなたが取り組みたいことは全て時間がどんなことがありますです。時間のコントロールすることは人生をコントロールすることになります。そのため人生を充実させるためには時間のコントロールする能力が欠かせません。時間とはいえ有限の資源です。今この瞬間も1分1秒が過ぎていることです。ぼーっとしているとどんどん時間が過ぎていきます。時間がなくても切り出すことです。どんなに忙しくても隙間時間を活用すれば時間を作ることが可能です。時間の制するという意識を持つことです。時間の使い方が学べれば多少の時間が増え自由と可能性を手に入れることができます。時間の使い方が人生の質を左右します。難しい仕事も時間さえあれば達成できる可能性が高まります。大きな夢も時間さえあれば実現できる可能性が高まります。いかに考えた時間の有効に活用できるか人生の質を左右します。時間に振り回されるのではありません。時間の奴隷になるのではなく時間の主人になりましょう。時間を制するのは人生を制するのです。時間のコントロールする能力を身につける。時間の使い方が上手になる30の方法。その2、時間の質を上げる方法は集中力。時間不足の解決策は2つあります。1、時間の量を増やす。2、時間の質を高める。時間不足を解決したいときの損は時間の量を増やすことでしょう。人に仕事の一部を依頼したり、余計な仕事を増やしたり、スキルを調整したりすると時間に余裕をつけます。隙間時間の活用すれば新しい時間を練習することもできます。しかし、時間の量を増やすだけが時間不足の解決策ではありません。もう一つの領地は時間の質を高めるということです。1日は24時間、1日24時間や30時間にしたくても可能です。1日24時間は危険です。また、時間の確保したくても制約が多くて増やせない場合もあるはずです。そんなときは時間の質を上げる努力をしてみてください。時間の質を上げることで時間不足を解決できる場合があります。時間の質を上げれば時間の長さは同じでも時間が増えたと同じ結果を得ることができます。では、どうすれば時間の質を上げることができるのか。その答えは集中力です。時間の質を上げる方法は集中力になります。例えば仕事中はあえてメールチェックもして携帯電話の電源も切って仕事が流れないようにしておきます。誘惑になるようなものも社員にないようにして集中的に担当を整えます。その上で全身手を振りさせて仕事に打ち込めば高い集中力を発揮でき時間の質を上げることができるようになります。集中力さえあれば時間は限られていてもより多くの結果を出すことが可能になります。どれだけ集中力を発揮できるかはあなた次第。集中力は人の潜在的能力を引き出すためです。集中力の高さ次第では時間の質の何も3倍にも高めることが可能です。集中力によって生産性が2倍になれば時間の質が2倍高まったことになります。スムーズに集中力を発揮するためにも普段の生活習慣が大事です。栄養バランスの整った食事、適度な運動、十分な睡眠の質をしっかり心がけ、体調を安全に整えておきましょう。時間不足を解決したいとき、時間の確保だけでなく、集中力により質の向上も検討してみてください。常に集中力を発揮できないなら、一時的でも構いません。集中力は時間不足を解決する機会になるでしょう。時間の質を上げる方法は集中力なのです。時間が足りないなら、集中力を大事にして時間の質を上げる。時間の使い方が上手になる30の方法。その3、しっかり睡眠時間を取ることで仕事の生産性が高まる。しなければいけないことがたくさんあると多くの時間が必要です。1日24時間では足りない。もっと時間が欲しい。簡単に時間を増やす方法はないだろうか。時間を作るために、まずやりましょうが睡眠時間を削ることです。確かに睡眠時間を削れば、起きている時間を取り増やせます。夜眠くても、カフェインを含んだ飲むのを利用すれば、仮に眠くなる気がするでしょう。手紙生産性を高める手段として、睡眠時間を削る人も多いのではないでしょうか。しかし、睡眠時間を削る方法には、どうしようがあります。睡眠時間を削ると、脳が本来のパフォーマンスを発揮できなくなり、仕事の生産性が低下します。脳は睡眠不足の影響を受けやすい部分の一つ。頭がぼっとして、なかなかやる気もできなくなり、ちょっとしたことで使いやすくなります。記憶力は悪くなり、聴力も低下して、なかなか集中力が鈍くなります。頭の回転が悪くなることで、英語のミスも増えるでしょう。表情の変化がなくなり、顔色が悪くなり、頭が起きている時間がないだけで実際はぼっとして時間だけがなくなっていることになりません。以下、起きている時間がなくても生産性が低くなっては意味がありません。仕事、美容、健康に悪影響であり、いいことは何もないです。人生の時間を大切にしたいなら、しっかり睡眠時間を取ることです。しっかり睡眠を取っておけば、脳は本来のパフォーマンスを発揮できるようになり、仕事の生産性が高まります。気力、体力、精神力がなくなって、気力、聴力、集中力も高まります。起きている時間は短くなっても生産性があれば、総合的メリットの方が大きくなります。十分な睡眠は、それ最初にもなります。睡眠によって、ストレスなければ、それ最初にかける時間を増やせるため、結果として時間の節約にもつながります。何よりたっぷり睡眠時間を取った方が、起きている間、明るい気持ちになります。脳がきちんとパフォーマンスを発揮するためには、7時間から8時間程度の睡眠が必要と言われています。もし睡眠時間が7時間未満になるような、今年大事なことで、しっかり睡眠時間の確保を行うことができた方がいいでしょう。睡眠時間が足りないなら、次の予定を変更しても睡眠時間の確保することです。起きている時間は短くなっても、脳がパフォーマンスが上がることで、結果として良い仕事ができます。しっかり睡眠時間を取ることで、仕事の生産性が高まります。起きている時間の質を上げるために、しっかり睡眠時間を取る。時間の使い方が上手になる30の方法。その4、時間をいただいていると考えると、時間に行動する。時間の仕組みには、時間の対する考え方が大切です。時間の価値については、時間の使い方が上手になり、相手に対する感謝を湧いてきます。例えば、ちょっと時間を合わせる場面があります。普通なら、単に時間を合わせると考えることですが、少し注意があります。時間を合わせるという考え方は、時間の意識がまだ弱い状態です。相手に対する尊重がありません。時間の意識が弱いと、相手の時間は自分のものという勘違いをしやすくなります。少しは約束の時間をやってもいいという考え方もできます。時間の意識を高めるなら、もっと時間の価値を感じる考え方にさせたい。それが相手から時間をいただいているという考え方です。例えば、約束の時間で待ち合わせをするとします。この時、単なる待ち合わせではなく、相手から時間をいただいていると考えます。時間をいただいている考え方なら、もっと時間の意識が向上するでしょう。約束の時間通りに来てくれた相手も自然と感謝の気持ちが湧いてくるでしょう。そして、1分1秒を大切に過ごそうと思うはずです。プレゼンの機会があるとします。指定者に大勢が集まりますが、この時も時間をいただいていると考えることが大切です。参加者が10人なら10人から時間をいただいていることになります。参加者が30人なら30人から時間をいただいていることになります。自分のプレゼンのためにわざわざ多くの人に来てくれる時間があると光栄な気持ちになるでしょう。自然と謙虚な気持ちが湧いてプレゼンに集まってくれた方々に感謝したくなります。時間通りにプレゼンを進めよう、時間通りに終わらせようという時間の意識も高まるはずです。電話をかけることも時間をいただいているという考え方がポイントです。簡単なコミュニケーションでも相手から貴重な時間をいただいています。この時の予定の話は避けるでしょう。要件は簡潔に分かりやすく作用という意識も高まるでしょう。たった3分の電話でも貴重な時間をいただいてやらないと覚えるはずです。時間はお金より貴重です。相手から時間をいただいていることはお金をいただいているのと同じことになります。人と接する場面では時間をいただいているという考え方をしたい。時間をいただいているという考え方なら自然と時間の使い方も上手になります。時間をいただいているという意識を持つ。時間の使い方が上手になる30の方法。その5、計画の予定も綺麗でなくていい。大幅で十分。大きな仕事を始めるときは計画や予定を考えることが大切です。計画と予定は意味を運動しないですが、厳密には異なります。計画は目的や目標を達成するための方法や段取りを言います。予定とは立てた計画書を場所一定などに当てはめたものを言います。最初に計画があり、次に予定があるという順番です。計画の予定もスムーズに仕事をする上では欠かせないもの。仕事の長さより効率化を促す効果があります。計画の予定も考えないで仕事をするのは失敗をしにくいものです。計画や予定を考えるのに少し時間がかかりますが、長さを見て効率化を良くなれば総合的には時間の節約になります。計画や予定を考えることでスムーズに仕事が実現します。仕事の規模が大きいほど計画や予定が重要です。ところが計画や予定を考える際、きれいに仕上げようとする人がいます。後ろから現れることがないよう、あらゆる可能性や選択肢を探り、詳細まで進めます。きれいな計画や予定はさぞ立派なものでしょう。総力と想像力をしっかり働かせれば、芸術を呼べるような計画や予定が仕上がりにしなりません。しかし、きれいに仕上げようとする姿勢は立派ですが、変動もあります。すべての計画通り予定通りすることはほとんどありません。想定内やトラブルは日常産です。実際に仕事が始まれば、計画や予定がどんどん狂っていくのはまだ社会の様子です。そのため、計画や予定を計画に仕上げようとすると、時間があっても足りなくなるでしょう。計画や予定を考えるのに時間があれば、計画や予定を練り直す時間が必要になります。そもそも計画の予定も最初から完璧は存在しないと考えるのならどうです。何らかの想定内がある、何らかの予定変更があると考えておくのならどうです。計画の予定もきれいに強い大幅にしておくのが賢明です。何らかの段取りにしても大幅で十分。大幅に考えるなら可能性や選択肢の範囲が離れるため、余計な時間を費やさないと進みます。細かな変更はそろそろ状況を見ながら臨機応変に対応すればいい。 そうすれば余計な仕事も減って時間の節約にもつながります。大事なポイントさえ押さえているなら計画や予定は十分有用です。計画の予定もきれいになくていい。大幅で十分なのです。計画の予定もきれいにするのではなく大幅に考える。時間の使い方が上手になる30の方法。その6、予定表は決まり前に書き始めていい。大切なのは予定表を書き始めるタイミングです。予定表を書き始めるタイミングというのは正式に決まってから多いでしょう。決まり前に予定を考えても実現することはありません。後から話が進んでいれば余分な量になる可能性もあるでしょう。しかし予定表は決まり前に書き始めていい。決まり前に予定表を書くのは早すぎるのではないか。そう思うかもしれませんが誤解です。むしろ決まり前に書き始めることが効果的です。予定表が進路を最終決定する判断材料になるからです。例えば就職と大学院の進学で迷っている状況があるとします。はっきり進路は決まっていないので具体的に予定を考えにくい状況です。こんなときも早くに迷うようにそれぞれの予定を書いてしまえばいいのです。就職した時の予定と大学院に進学した時の予定を書きます。バタガンでできるだけ具体的に書いてみるといいでしょう。それぞれの進路に進んだ場合のメリット、デメリットが比較できるように進路を最終決定する判断材料になります。引っ越しするかどうかで迷っていたとします。まだ引っ越しすると決まっていませんので予定表を書き始めてみましょう。大幅でいいので引っ越しの予定表を書き始めてみます。いつも不動産に行き、いつまで物件を決めて、いつ引っ越しを行うか。予定表を書いている順番が決して実現させたい気持ちも湧いているに違いありません。予定表を書くことで現実化させる力が必要なのです。転職するかどうかで迷っていたとします。正式に転職が決まる前に予定表を書き始めてみましょう。まだ転職すると決まっていなくていいのです。あくまで転職する場合を仮定して予定表を書いていきます。予定表を書くにつれてどんどん転職の話が大切になります。仕事を探し始める時、仕事を辞める時、新しい職場に入社する時、頭で考えただけでは気づかなかった盲点が見つかることもあるでしょう。結果として仕事を辞める決断がしやすくなったり、転職のモチベーションが高まったりするでしょう。予定表は決まる前に書き始めていい。予定表は正式に決まってから書くものという考えは先入観です。予定表を書くタイミングに決まるのは完全に自由です。少しでも可能性が頭に浮かんだら早速予定表を書き始めましょう。頭もすでに決まったように書いて構いません。進路迷っているならなおさら今すぐ予定表を書き始めるのが得策です。予定表を書くことで今まで見なかった何かが見えるようになります。心の前から生じて実現に近づくのです。予定表は決まる前に書き始める。時間の使い方が上手になる30の方法。そのなら、忙しいという口癖がある人に限って時間に譲る。時々忙しいという口癖をしてもらいます。毎日忙しい。忙しくて大変。忙しくて睡眠不足。口を吐けば忙しいという。一生懸命日々大量の仕事に追われ時間に余裕がないようです。忙しくない人ならば羨ましい。自分はこんなに忙しいのにと嫌味を言っています。いつも忙しく駆け回り、口調も表情も険しく伝える様子です。日々した雰囲気が漂っているので気軽に話しかけにくい。あなたの周りもそうした人がいるのではないでしょうか。しかし、こうした人には定番のパターンがあります。忙しいという人に限って時間に譲るのです。約束の時間には定期で遅れてきます。ごめん、忙しくて遅れてしまいましたという言い訳も定番です。自分は忙しいから仕事も仕方ない。せられることはないと思っているので厄介です。忙しいという口癖がある人と対応がないそうで落ち着いた話がしにくい。仕方ない事情もあるかもしれませんが、往々にして仕事管理の仕方に問題があります。余計な仕事を変えてしまい、無駄に時間を消費しています。仕事を断り切れず、正しい以上の仕事を変え、さらに時間の余裕がなくなります。時間管理もスケジュール管理も甘いため、どんどん心よくになっています。時間にしもしくいから約束の時間も平気で消費します。時間に余裕がないため、仕事の結果のミスが多い。忙しいという口癖がある人は、自分は仕事のできない人間だと公言しているようなものです。本当に仕事ができる人は忙しくても忙しいとは言いません。首相や大統領は忙しいとは言いません。国で最も忙しい人物であるにもかかわらず忙しいと言わないのは時間管理が徹底されている証拠です。大企業の未満社長も忙しいとは言いません。もし社長が忙しいと言い始めたら、いよいよそこは危ないと思っているでしょう。時間の使い方が学びないから忙しいという口癖をやめることです。本当に忙しいなら一旦仕事を見直して忙しくない状況を作り出すことです。仕事の規模を断ったり人に協力をお願いしたりなどいくつか手段があるはずです。仕事の管理を徹底すれば必ず時間の練習できます。忙しいという口癖をやめる。時間の使い方が上手になる30の方法。その8、時間がないと言っているとますます時間がなくなる。時間がないと言っている人がいます。あ、時間がない。どうして自分はこんなに時間がないんだろうか。もっと時間があればいいのか。時間の貧乏感にでも孤立されているのかな。時間の上が仕事がにくい。時間不足に不満がありストレスの高めに対抗に言っています。確かに時間がなければ政府の一つも言いたくなるでしょう。愚痴ることでストレス発散をしている意味もあるかもしれません。時間がないがストレスはある。時間がないと愚痴ることで少し気持ちが悪くなっているなら無理とも言えないでしょう。しかし時間がないと愚痴る人は改善されない原因が自分もあることに気づいていません。愚痴ることに時間を割っているからますます時間がなくなります。愚痴ることに労力を割っているからますます仕事が遅れます。自分で自分の首を絞めている状態です。明らかに悪循環です。時間がないと愚痴っているとますます時間がなくなるのです。時間不足を愚痴ったところで何もありません。時間がないと愚痴る時間には労力があるが時間不足の改善に使うことです。余計な仕事を増やしたり誰かに仕事を手伝ってもらったり仕事の効率やスキルを見直したりです。一旦引き受けた仕事でも仕事を増やしたり締め切りを伸ばしたりする手段があるはずです。時には仕事を断る勇気も必要です。その方が少なくとも建設的です。時間も体力も有限だからこそ有効活用が大切です。時間不足の仕事をやめた時改善の時間になるのです。時間がないと仕事には労力があるが改善のために使う。時間の使い方が上手になる30の方法。その9、自分の忙しさをアピールするのは NG。 相手の忙しさを尊重するのは OK。 忙しさをアピールには注意しましょう。忙しいと弁護するのは自分は仕事のできない人間。仕事管理、時間管理が大切ですと公言しているようなもの。相手に忙しさをアピールしたところで何も立ちません。忙しいと言われた相手は返事に困りストレスを感じるだけです。時間がないと言っていると時間や体力が消費されますます時間がなくなります。たとえ本当に忙しくてもできるだけ忙しいという言葉は控えておくのが得策です。忙しいという言葉をぐっと学んでいるような仕事のできる人です。では忙しいという言葉は金なのかというとそれは違います。自分の忙しさをアピールするのは NG ですが相手の忙しさを尊重するのは OK です。むしろ相手の忙しさを尊重する姿勢はどんどん心がけていくのがいいでしょう。相手を尊重したり叩いたりするのは良いことです。相手の価値を認めることに良好な関係に発展するきっかけになります。例えば人と時間を合わせてやり取りする機会があれば次の仕事が喜ばれるでしょう。お忙しい中ありがとうございます。いつもお忙しそうですね。相手には気をつけてくださいね。お忙しいところを恐れますがこれからもよろしくお願いいたします。たとえ相手が暇そうであっても忙しいという気持ちで話した方がいいでしょう。お忙しいところ時間の割り当てていただきありがとうございますという一言でいい。誰でも尊重されたいという承認欲求があるため悪い気はしないはずです。むしろ自分が尊重されたことに喜びを感じ感謝しているでしょう。あなたを大切にしていますという気持ちを伝えると相手も自分は大切にされていると思います。それだけ忙しいくらい周りが頼りにされているのですねと言えば完璧です。相手の忙しさを尊重してすることはありません。相手の時間を尊重することでゆくゆく尊重しない関係になります。ますます良好な関係に発展していくのです。相手の忙しさを尊重する。時間の使い方が上手になる30の方法。その10、忙しいところをさすが本来読める。この読んでこのタイミングといえば何のことでしょうか。最初に読みたのはやはりまとまった時間があるときではないでしょうか。休日や連休など時間に余裕のあるタイミングならたっぷり本を読めます。200ページくらい読んでも一気に読み切ることもできるでしょう。一度に数冊まとめて読むことも可能ではありません。もちろんまとまった時間もありませんが本を読んでこのタイミングとして見落としなしなタイミングもあります。忙しいときなのです。なぜ忙しいときに本を読んでこのタイミングなのか。それは頭が高速回転しているからです。例えば電車の途中読み数冊本を読んだ経験がないでしょうか。お尻に良い環境とは言えないでしょうですが数冊本を読んだ経験があるでしょう。頭が高速回転しているからです。忙しいときはテンションが高いため頭が高速回転しています。適度な緊張感があって一時的に脳が活性化されています。そのため本を読むとき自然と速読ができるようになります。読む時間は短くても読むスピードが速いので数冊読めてしまうのです。朝の通勤なしも読書をするこのタイミングです。時間は短くても読むスピードが速いので質の高い時間が OK でしょう。忙しいな忙しいから本でも読むからでいいのです。まとまった時間があってもいいですがなくても OK。 時間に余裕がなくて全く問題ありません。まとまった時間がなくても隙間時間があるはずです。1ページでも読めば読書です。時間は短いかもしれませんが活字を読んで知識を吸収できたことに変わりはありません。忙しいから本を読めないは誤解です。忙しいから本を読めるが正解です。忙しい時も本を読みましょう。忙しくなりにつれて読むスピードもそれだけ速くなります。他方は読書の敵ではなく味方です。他方を出して1ページでも本を読みましょう。忙しい時ほど雑な本が読めるのです。忙しいからこそ本を読む。時間の使い方が上手になる30の方法。その11、用意を我慢しないことが時間の質を高める。用意や手にといった制限書を我慢する人がいます。トイレに行く時間がもったいない。用意があるけどまだ我慢できそう。時間が欲しいから確かに制限書を我慢せば、トイレ休憩の時間が省けます。一回分のトイレ休憩を我慢せば、一回分の時間が省けます。考え方によっては、時間の節約ともいえるでしょう。何度もトイレに時間の無駄が増えるため、トイレに回数を増やそうとする人もいるのではないでしょうか。時間の節約という意味では、制限書の我慢も意味があるように思えるかもしれません。しかし、実際は違います。ここに落としながらあります。制限書を我慢は、仕事の生産性の低下につながる。制限書を我慢していると、それに気を取られます。 制限上は本能に関わる現象のため無視するのは極めて難しい。脳や目に耐えることで注意が逸れ、目の前の仕事に集中しにくくなる。余計な緊張を感じることで仕事のスピードが遅くなり、質が悪くなります。結果として仕事の生産性の低下につながるのです。エネルギーの無駄遣いが増え、使いやすくなる。制限上の判断には使いやすくなるというデメリットもあります。制限上を判断することは、体運動しているようなものです。脳を判断するとき、後頭筋の筋肉に力を入れすぎることが必要です。便宜を判断するなら、肛門周りの筋肉に力を入れすぎることになるでしょう。エネルギーの無駄遣いが増え、余計な体力を消耗します。結果として使いやすくなるのです。制限上を判断したことでいいことはありません。この点では時間の節約に見えますが、実際は時間の節約になっていません。制限上を判断していると体力や集中力が減らされ、肝心の仕事に集中しにくくなります。時間の節約のことがむしろ時間の無駄を増やす行為なのです。良い便利があるなら余計な判断せず早めに解消させましょう。制限上を判断する必要はない。トイレに行く時間がもったいない。そうの時間があるならさっさとトイレに行きましょう。トイレ休憩1回分の時間より制限上を判断のせいで失わなくなった時間の方がもったいない。1回分のトイレ休憩とはいえ、ほんの数分でしょう。トイレ休憩はこれを気分転換にもなります。たった数分のトイレ休憩で集中力を取り戻せるのですが、これほど大事なことはありません。良いから解消されたら体力の節約になり、集中して仕事できるようになります。制限上を判断するしかないという根性の目標です。当たり前のことは当たり前にするだけです。制限上を判断しないことが時間の節約になるのです。良いを判断しない。時間の使い方が上手になる30の方法。その時に、目はきれいな字にこだわらなくていい。機械字でも自分が読めた方で。目元でさえこだわりやすいようなきれいな字です。少しでもきれいな字で目を書こうとしていませんか。なぜ私たちはきれいな字で目を書こうとするのか。きれいな字で書いた方が読みやすい。誰から読むかもしれない。機械字は誰から見たとき、印象がありそう。みんな、定裁を気にしてきれいな字を読む人もいるかもしれません。様々な紙や心配なのできれいな字で書こうとする人も多いのではないでしょうか。もちろん、読みやすい字で書こうとするのは立派なことです。機械字ときれいな字の字が読みやすいかと聞けば、100人近くにはきれいな字と答えるはずです。誰から読まれることがあっても、きれいな字の方が読みやすくて好印象でしょう。字が綺麗だと書いた人のところまできれいに見えてくるらしいです。しかし、目はきれいな字にこだわる必要はありません。人に読んでもらうためのものは別ですが、あくまで個人的なものは機械字で問題ありません。水のような字で大いに結構。直感に言えば、自分が読めるならどんなに機械字でも OK です。むしろ、きれいな字で書いてはいけないと言っても過言ではありません。字の綺麗さにこだわらなければ、目元を心理的衝撃が低くなります。目元を開くストレスが小さくなります。目を開くスピードも速くなります。フットワークが軽くなるため、急に上げても、目指すと目もしやすくなります。機械字で書いてこそ、目もしなります。身を張ってきれいな字を書いても仕方ないのです。思い出してください。作家や学者の目は機械字の特徴です。もはや読めないくらい機械字です。機械字だからこそ、極めてアイデアを書き込みやすくなります。芸術資料館に行くと、芸術家たちの当時の読みや記憶を見ることができますが、やはり機械字が定番です。ところどころの書きが含まれていることもあります。目の可能性を引き出すなら、綺麗な字より機械字の方が適切です。見た目の美しさにこだわらなくなったとき、心のフットワークが軽くなり、全体的な能力を発揮できます。機械字ほど全てのものになるでしょう。目は綺麗な字にこだわらない。時間の使い方が上手になる30の方法。その13、時間がなくなる原因は完璧主義のせいかもしれない。時間がなくなる原因の一つ。それは完璧主義です。素晴らしい結果を発揮しやすい完璧主義ですが、時間のロスしやすいリスクもあるため注意が必要です。もちろん完璧主義が悪いとは限りません。完璧主義も素晴らしい個性です。生き方によっては仕事や家族、協力なくなることもあります。自分が納得するまで努めるのは素晴らしい個性。完璧主義が仕上げる仕事はどうも品質の高いものでしょう。上司やお客様が納得する結果を出すことで信用や信頼が得られ、キャリアアップにもつながるはずです。しかし完璧主義は時間のロスしやすいデメリットがあります。完璧に仕上げようとすると膨大な努力と時間が必要になります。完璧主義は真摯な発揮しないマラソンのようなものです。みんな年々と続き、なかなか終わりのようにはなりません。どれだけ仕事を頑張っても、もっと完璧にしたい、もっときちんと仕上げたいと変わってしまう。これでは時間に余裕がなくなるのも当然です。たっぷり時間があっても時間が足りない状況に陥るでしょう。たとえ簡単な仕事でも時間単位になれば余計な余裕が少なくなります。完璧主義でいる限りいいが時間があっても足りないのです。完璧主義にこだわりがあるなら改善のことができましょう。例えば最善主義です。完璧主義ではなく最善主義を行うというのは心の折り合いがつきやすくなるでしょう。100点で5区から70点で5区と考え直すのも良い方法です。合格点を70点にすれば無限に努力しなくて済むので時間の労働を防げます。10割を完璧にするではなく7割を完璧にするという考え方もおすすめです。同じ完璧主義でも7割を完璧にするなら時間単位がしやすくなって計画も立てやすくなります。できないと思わずできる範囲で心がけてみてください。正確に完成するため改善するのは難しいかもしれませんが、できる範囲で努力することが大事です。完璧主義を読んでいなくても程度を下げることができるはずです。完璧主義を改善することで時間の労働を抑えられるのです。時間を増やすために完璧主義を改善する。時間の使い方が上手になる30の方法。その14、相手が時間に勉強しようとすると一生勉強できない。相手が時間に勉強しようとすると失敗します。忙しいは都合の良い言い訳です。忙しい追い訳にしているとおそらく一生勉強ができないでしょう。相手時間はできるようできません。忙しい人は毎日やることに追われ時間が長くなりすぎます。時間ができたときと考える時点で時間を作ることに消極的です。その消極的な考えではたとえ時間ができて勉強しても身につきにくいでしょう。時間ができるのを待つ姿勢ではいつまでもまとまった時間ができず、なかなか勉強ができないのです。忙しいからこそ時間を作りましょう。時間ができるのではなく作るのです。自然と時間ができるのを待つのではなく自分から時間ができるように工夫をします。先に勉強の予定を立てましょう。例えば土曜の午前中は必ず勉強と決めておきます。手帳や資料帳に予定を先に入れておきます。先に勉強の予定を立てておけば時間がなくても勉強時間の確保できます。自分で決めた予定であるため守ろうとする責任感と緊張感もあります。勉強は緊急ではありませんが重要なことです。結果は数出ませんが継続すれば必ず成果が出ます。勉強は後回しにせず時間として継続していきましょう。忙しいことこそ先に勉強の予定を振っておく。時間の使い方が上手になる30の方法。その15、エレベーターに依存しない。とそう場合によってはエレベーターより階段の方が早い。エレベーターを使うか階段を使うか。それが問題です。ゆでたらどうせ最無条件にエレベーターを使っていませんか。目の前にエレベーターがあるなら特に不可解ないことなくエレベーターを選ぶ人も多いでしょう。もちろん一般的には階段よりエレベーターの方が早く移動できます。到着したエレベーターに乗ってボタンを押されて目的の不安に到着します。階段は最大の最短ないと思う人もいるでしょう。せっかくエレベーターがあるから使わないとすると思う人もいるでしょう。移動する不安が慣れているなら移動しかないエレベーターしかない場合があるのも事実です。しかし階段よりエレベーターの方が早いと考えるのは先入観です。エレベーターに依存しないことです。と場合によってはエレベーターより階段の方が早い場合があります。例えば行き先が一つの不安の場合です。一つの不安はエレベーターより階段を使った方が早い場合があります。エレベーターが時間がかかりそうな、じっと待っているより階段を使った方がスムーズです。2回的に少し疲れるかもしれませんが、精神的に嫌がらせしています。エレベーターに行列ができていると人数制限のため1回では乗り切れない可能性もあります。エレベーターがやってきても何のため動かなければいけないこともあります。2つや3つの不安の場合でもエレベーターより階段を使った方が早い場合もあります。階段を使ってあると少し疲れますがデメリットは言い切れません。考え方によっては時間の節約、ストレス発散、気分転換というメリットになります。疲れたとしてもいい運動になると思えばポジティブに変わります。同時に時間の使い方にはきちんと足を使うことです。どんな時もエレベーターを使えたのはエレベーターに陥っている状態です。当たり前の方でも気づかない時間を無駄にしていることがあります。無条件にエレベーターを使うことはありません。と場合に応じて階段とエレベーターを使い分けるといいでしょう。エレベーターより階段の方が早そうな階段を使う。時間の使い方が上手になる30の方法。その16、座ってするとスピードが遅くなる。立ってするとスピードが速くなる。勉強や仕事をするとき、普通は座った姿勢で行います。椅子に腰掛けている方が疲れにくく姿勢も安定します。机の上に集中でき、勉強の仕事も早いでしょう。もちろん座りながらするのもいいですが、デメリットもあります。座っているとリラックスできる反面、ながらしやすい。緊張感が緩んで姿勢が早く集中を下げることもあります。あまりながらしていると余計な姿勢が悪くなってしまうでしょう。余計なことを考えているとなかなか本来のスピードが出ません。特に中止職は要注意です。ふとしたりぼっとしたりして注意力が散漫になります。座っていると余計な姿勢が早くてスピードが遅くなりやすいのです。スピードを上げたいなら座りを立っていることをお勧めします。勉強でも仕事でも座っているように立っている方がスピードがあります。立つのは使いやすなスピードという点ではあ、少し筋肉に力を入れなければいけませんが、その時の刺激と緊張の方が正確になり、スピードアップになります。立つだけで、ならしゃくにきにならない、キリキリしゃくにきになります。座ってしていたことを立ってしましょう。例えば、会議です。立つなら会議をすると、意外に集中しやすくなります。無駄な時間なり、話もキリキリ進行して、早く会議を終えられるでしょう。今夜で立ち読みするとき、運動するのが早いのは立っているわけです。立っているときは自然と速度ができるようになり、さすが読めてしまいます。音読するときも座ってするように立ってするような頭が回転します。立つという緊張感があるわけで、脳が正確して、音読の方が回転します。中速度、眠気が襲ってきたときも、立ちながら仕事をすればいい。立つという運動と緊張によって自然と眠気が増えて、超が寝るようになります。勉強の仕事も座ってするというのは先入観です。立ってするだけで時間の中にも水が残ります。いつでもどこでもできることではありませんが、状況を許すならぜひ試してみてください。文字を書いたり手を入れたりするときは座るしかありませんが、立ってできることなら試す価値があります。座ってするとスピードが遅くなります。立ってするとスピードが速くなるのです。 座っていたことを確認してみる。時間の最大が上手になる30の方法。その10なら、移動時間のゴッドソースのではない。少しでも有効に活用して建設的な時間の過ごすのだ。移動時間の2時間のです。バスや電車などの移動時間でゴッドソースが少なくありません。移動時間の過ごし方は自由ですが、何もせずゴッドしているのは、見方によって時間の無駄に過ごしていると言えます。移動時間は有効に活用しましょう。例えば、読書や車検等をすれば、移動時間も有効に活用できます。本であれば、座っていても、立っていても普通に読めます。ニュースのチェックやメールの返信もするのもよし。狭い車内でもスマホさえあれば、自主集、情報収集はもちろんちょっとした仕事ができるでしょう。スマホやメールや映画を見るのもいいですね。動画共有サービスで気になる動画をチェックするのも良いでしょう。車で通勤しているならオーディオブックがおすすめです。ハンドル操作で動きなくなっていても耳は開いています。運転中はオーディオブックで耳から行くとすれば、適した勉強時間になります。時間は命そのものです。時間ほど貴重なものはありません。移動時間も1分1秒を大切にしましょう。短い時間であってもその時間の中でできることがあります。暇つぶしに言うのもいいですが、読書や車検等をすれば少なくにつながります。すでに有効活用している人も多いはずですが、今一度移動時間の過ごし方を見直してみるといいでしょう。もっと有効に活用できないかという視点で振り返ってみると、より上手な過ごし方が見つかるかもしれません。移動時間のゴッドソースが有効に活用するか、移動時間の最多で人生が変わります。少しでも有効に活用して建設的な時間を過ごしましょう。移動時間はゴッドソースではなく建設的な時間を過ごす。時間の最多が上手になる30の方法。その18、待ち時間はメンタルを鍛える機会になる。私たちの日常では待ち時間、学生する場面があります。エレベーターを待っている時間、赤信号で待っている時間、レジの行列に並んで待っている時間、チケットを今順番を待っている時間、駅のホームで電車が来るのを待っている時間、ロインの受付で自分の名前を呼ばれるのを待っている時間、日常を振り返ると待ち時間は意外と数を点在しています。待ち時間を過ごしている時、あなたはどう感じますか？嫌がらせな。時間がもったいない。なんて無駄な時間なのだろう。待たされている時間がもたらしく、嫌がらせることがあるでしょう。特にせっかちな人はわずかな待ち時間でも大きなストレスを感じます。嫌なことを通して怒りを感じる人もいるかもしれません。しかし、ここが大切なポイントです。待ち時間とはいえ、別にトラブルが発生しているわけではありません。ただ待ち時間です。怪我や病気をしているわけではありません。ただ、じっと待っているだけのこと。待っているだけで嫌がらせるのは少し余裕がないのではないでしょうか。確かに時間は貴重ですが、嫌がらせたことで時間が短くなるわけではありません。嫌がらせ触られると快感が増して、時間が余計になります。待たされていることに嫌がらせるのではありません。待たされるだけで嫌がらせてしまう自分の恥です。心や気持ちに余裕がなく感情になっています。嫌がらせたことで精神的な消耗を増やしてされるだけ。つまり嫌がらせるだけそんなのです。待ち時間はメンタルを抑える機会と考える。ここで考え方を変えましょう。待ち時間はメンタルを抑える機会と考えるのです。エレベーターの時間も信号の時間もレジになる時間も全てメンタルを抑える機会です。嫌がらせそうになっても、これはメンタルを抑える機会だと自分に言い聞かせます。メンタルを抑える機会と思えば、待つことを前向きに受け入れやすくなります。普通に待つだけだよ。のんびり待ってよ。待ち時間がなくなっても平気だよ。心を大きくきちんと余裕を兼ねた真摯主義になることです。嫌がらせに待つことができれば真摯主義に落ちちゃっています。待ち時間はメンタルトレーニングの時間です。待ち時間はメンタルを鍛える機会になるのです。待ち時間はメンタルを鍛える機会になる。時間の最短が上手になる30の方法。その19、時間がないから諦めるのではない。時間がないからやってみる。時間がないからできない。何をするも時間が不十分。時間がないから諦める。やりたいことがあっても時間がないからできません。何をするも時間が必要です。しかし時間がないから諦めるしかないと考えるのは想定です。時間がないから諦めてはいけないルールはありません。時間がないから諦めるという考えは先入観です。むしろ逆に考えてみましょう。それは時間がないからやってみるです。時間がないとはいえ完全にゼロではないはずです。未来ならも少しは時間があるでしょう。時間がなくても本気ならほとんどのことができるはずです。例えば海外旅行です。海外旅行にまとまった時間が必要と思われがちですが先入観です。もちろんまとまった時間があった方がいいのは事実ですが、時間がないから海外旅行を諦めると考えるのはもったいない。海外旅行は十分な時間がなくてもできます。その時には週末の連休でも海外旅行に行きます。近くの国ならどうもしないので、左の海外旅行もしたことはいけないはずです。デートも同じです。時間がないとデートもできないと思いがちですが、もっとポジティブに考えましょう。本気なら時間がなくてもデートはできます。夕方からデートすればいいです。夕方から夕方デートするのも選択肢です。会える時間は短くてもそれだけ時間の質を上げればいいでしょう。楽しむ時間は短くても深い時間の共有できれば立派なデートです。時間がないから本来読めないと思うのも誤解です。まとまった時間は少なくても隙間時間が多いはずです。通勤時間、待ち時間、移動時間、忙しい平日でも隙間時間の差っていけば本は読めます。たった1ページでも読めば読書です。隙間時間の最大限に活用すれば大きな時間になるはずです。時間がなくて大いに結構。時間がなくてもあるだけ喜ぶことです。あなたは今時間がなくて諦めていることがあるかもしれません。それは本当に時間がなくてできないことでしょうか。知恵と工夫を働かせて本気で行動すれば実際は簡単に実現できることかもしれません。時間がないから諦めるのか。時間がないからやってみるのか。ここで人生の理由は変わるのです。時間がないから諦めるのではなくやってみる。時間の最短が上手になる30の方法。その20、見たいテレビ番組はリアルタイムではない。原則として行われる。時間の最短が上手になるポイントの一つ。それは見たいテレビ番組があるときです。見たいテレビ番組があるときあなたはどうしますか。普通は見たいテレビ番組が放送される時間に合わせて全部のスケジュールを調整することが多いでしょう。仕事を早めに切り上げたり、友人と会うことがあったり、家事を後回しにしたりするのではないでしょうか。しかし、これでは自分の一日のスケジュールがテレビ番組に組み合わせることになります。たまたまスケジュールと放送時間がないですが、そういったこともあるはずです。むしろ、一体合わないことの方が多いはずです。そこで、心がけたのは見たいテレビ番組が原則として行われるということです。録画さえしておけば自分の再生を調整できる。録画さえしておけば自分の都合に合わせて視聴できます。一時停止、巻き戻しができるようになります。興味ないシーンは早送りで飛ばすこともできる。録画さえしておけば都合のいい時に視聴できるだけでなく、自由に再生を調整できるようになります。録画データを携帯端末に転送できるなら、場所に加えることもありません。バスや電車の通勤中、会社の休憩時間、ベッドの上など、場所に加えず視聴を楽しみます。倍速再生機能があれば、時間短縮も実現できる。録画の大きなメリットの一つは倍速再生です。現在、市販の医療機器は倍速再生機能が標準で搭載されていることがほとんどです。倍速再生のスピードの好みに合わせて調整できます。録画さえしておけば時間短縮も実現できるようになり、ますます時間の最短が上手になります。見たいテレビ番組は原則として録画できると明確なルールを設けておきましょう。もちろんスポーツの生中継など、リアルタイムに価値のある番組もありますが、ドラマやバラエティは録画で十分でしょう。あらかじめルールしておけば録画しようかと迷う時間が短縮できます。見たい番組は原則として録画できるようにする。時間の最短が上手になる30の方法。その11、時間の板が曖昧だと相手の迷惑になることもある。電話をかけた時、前方のタイミングが悪いことがあります。この時呼び入れるのは後で立て直しますということです。後でという板は曖昧です。30分かもしれない。1時間かもしれない。半日かもしれない。もっと後かもしれない。かかってくる電話を2つはまずのも使います。自分の予定なのでじっと待っているわけにもいかないでしょう。曖昧な板を押さえて少し困った経験をした人も多いのではないでしょうか。コーヒー職員とコーヒー抽出のタイミングを重ね待たされることがあります。ただ今コーヒーを抽出中なのでお待ちいただけますか。タイミングが悪いのは仕方ありませんが気になるのは待ち時間です。もう少しというのはどの程度の時間なのか気になります。1分かもしれない。10分かもしれない。1分くらい待っても10分くらいかかるなら別の店に行こうと思います。曖昧な板を押さえてもやもやした気持ちになった人も多いことでしょう。こういう時できるだけ具体的に時間を言ってもらえることがされます。後で立て直しますということは1時間後に立て直しますという言い方にすると分かりやすくなります。少しお待ちいただけますかということは3分ほどお待ちいただけますかという言い方にすると具体的です。時間の宣言数は責任が伴って抵抗があるかもしれませんが正確である必要はありません。大幅でいいのです。あくまで目安なので少しずれくらいなら問題はありません。1時間程度、大体3分という言い方で物事がスムーズになります。ビジネスではもちろんプライベートでも心がけておくといいでしょう。少しでも具体的に言った方が相手も助かります。大幅でもいいので具体的に時間の抑制をする。時間の最短が上手になる30の方法。その12、時間の最短が上手な人と付き合うと時間の最短が時間の最短が上手になりたいなら、時間の最短が上手な人と付き合いましょう。あなたも時間の最短が上手な人はいませんか。仕事のスピードが速い人、効率よく時間の最短が上手な人、忙しいにもかかわらず時間の練習するのが上手な人、過去な状況にもかかわらず忙しいとは言わない人、考えた時間の中で上手に仕事を工夫して期日まで終わらせる人、そんな人がいればぜひその人に近づいて仕事率を観察させてもらいましょう。その人は生きる教科書です。時間の最短が上手な人としていると時間の最短が上手になっていく。時間の最短が上手な人は参考になる部分がたくさんあります。時間の効率よくするために様々な工夫がされているでしょう。仕事の工夫、道具を使ったことを紹介の努力などです。もっと上手に時間の最短化という改善意識を持って行動しているでしょう。時間がなくなっても弱いはず、時間が生み出すものという考え方を持っているでしょう。自分のことを時間の最短がないことだと思っていても運は運がないもの。もっと上手に使っている人であると自分は学ばなかったと即興を受けます。いかに今まで自分は時間の最短だけであったら気づかせてくれます。 時間の使い方が上手な人と接していると気づきや学びが多いため自然と仕事が改善されていきます。結果として時間の使い方が上手になっていくのです。特別な人による特別な能力を考えないこと。あの人は特別だから、もともと頭のいい人だから、頭の出来が違うから、特別な人による特別な能力を考えないことです。あの人は特別だからと思った瞬間超精神になって学ぶことを諦めてしまいます。もちろん組織や能力に違いは多少あるかもしれませんが、理解のものです。生かせるところの一つは見つかるはずです。使っている道具を真似するだけで時間の使い方が上手になることも少なくありません。身を見ないでもいいので良いところはどんどん吸収して参考にさせてもらいましょう。やる気に満ちた参加者は自分のテンションを上がっていきます。時間の使い方が上手な人と付き合うと時間の使い方が上手になります。時間の使い方が上手な人と付き合う。時間の使い方が上手になる30の音、その13。受験時代は時間管理能力を高める絶好の時期。受験とは限られた時間の中で結果を出せるかというゲームです。受験生は皆制限時間の中で戦うことになります。大学受験までは限られた時間の中で時間のやりくりに悩まされます。どの科目をどのくらい勉強するか、睡眠時間は何時間取るか、何時に寝て何時に起きるか、食事、入浴の時間をどうするか、遊び、趣味の時間をどうするか、どうすれば勉強の時間効率を高められるか。もともとしていないので、スケジュール管理や時間の使い方などをじっくり考えさせられます。移動時間や走り時間といった隙間時間のいかに活用するか考えることも必要になります。勉強することがたくさんあって、他の優先順位を考えることも必要です。時間がないと、時は山を張るという勝負に出ることもある。受験は制限時間があるため、必死にならないことになります。そのことや失敗を通して時間の使い方が見られていきます。睡眠時間を削って大失敗をして睡眠の重要性を学ぶのも受験時代です。行き先は悪くなことにならないことを経験則から学びます。自分に合った睡眠時間の指導も受験時代です。最適な睡眠時間は人によって異なります。トライキャラを繰り返しながら自分のベストな睡眠時間に気づかされます。集中できるのは90分が限界ということを知るのも受験時代です。上手に休憩を入れることで集中力を取り戻せることに気づかされ、休憩の重要性を学びます。隙間時間の使い方を学ぶのも受験時代です。習慣化、ルーティン化すると効率よく進むことを学ぶのも受験時代です。安定の勉強は目標より運動の方が覚えやすく、時間効率が良くなることも受験時代の原則から学びます。受験時代は勉強だけでなく、時間の使い方を学ぶ時期もあります。受験生は時間の使い方でとことん悩まされます。だからこそ時間の使い方が見られていくのです。受験時代のうちにトライキャラをたくさん経験して、時間の使い方を磨いておきましょう。受験時代に上手な時間の使い方を見つけると、必ず将来に役立ちます。受験時代は時間管理能力を高める絶好の時期なのです。受験時代に時間管理能力を高める。時間の使い方が上手になる30の方法、その14。俺を言う時間がないこと忙しいな、すでに仕事は破綻している。俺を言いながら忙しい。忙しくて俺を言う時間がない。忙しくて俺を言うのを忘れていました。こんな発言に心当たりがあれば要注意です。その仕事はすでに破綻しているかもしれないからです。もちろん、月末や繁忙期など一時的に忙しくなる時期はまだいいのです。仕事と世間の兼ねでどうしても一時的に忙しくなる時期はあるもの。月末や繁忙期の後、また普段の落ち着いた日に戻るような特に問題ありません。しかし、普段からずっと俺を言う時間がないこと忙しいなら、落ち着くのは危険です。俺を言う時間がないこと忙しいなら、すでに仕事は破綻しています。どんなに忙しくても俺は必要です。俺は人間関係の存在に最も基本的なビジネスマナーです。俺を言うから信用や信頼も深まって、人間関係がスムーズになり、次のビジネスチャンスにもつながります。俺を言う時間がないこと忙しい状態は緊急事態と言っていいでしょう。仕事が落ちる状態であり、無理なスケジュールになっています。仕事に余裕がなければ、以前大きなミスや失敗を招くのも時間の問題です。肉体的にも精神的にも限界に近づきつつある状態のため、健康上も良くありません。そのため、早急な改善が必要になります。仕事を一人で抱え込みすぎているなら、誰かに依頼して手伝ってもらうといいでしょう。刺激が厳しいなら、先方に依頼して刺激を伸ばしてもらうのも一つの方法です。仕事で一杯のスケジュールに少しでも余裕を作ってください。スケジュールに余裕を作るのは自分の考えだけでなく、先方の考えでもあります。絶対に終わりはない、以前も一人でやり遂げるという気持ちも大切ですが、限界もあります。こだわりや、プライドに執着していると、自分が良くても周りに迷惑をかけます。仕事を問題なく進めることが重要ですから、個人のこだわりや、プライドの仕事は良くありません。俺を言う時間がないこと忙しいなら、仕事そのものを見直すサインです。俺を言う時間がないこと忙しいなら、仕事そのものを見直す。時間の使い方が上手になる30の方法、その15。デジタル時計より、あの時計の方が時間感覚が取り潰される。仕事のスピードを上げることは、あなたが毎日使っているものになります。それは時計です。時間を確認する時計ですが、やり方と最下で仕事のスピードにされます。時計には大きく2種類あります。アナログ時計とデジタル時計です。デジタル時計は安く便利という人もいれば、クラッシュアナログ時計が一番という人もいるはずです。もちろん時計のやり方は自分の好みでいいでしょう。プライベートなら安全に自由で問題ありません。しかし仕事上の利点で考えるならアナログ時計の方が便利です。時間があるという点ではどちらも同じですが、直感的な時間の理解に参照するからです。デジタル時計はアラビア数字でシンプルに現在時間を表示しているだけです。仕事ができるのも基本的に現在時間のみ。はっきりした整数値なので瞬時に正確な現在時間の心配ならデジタル時計が一番でしょう。一方アナログ時計は上心、安心、良心で時間を表示しています。アナログ時計の表示は超遠隔と同じ状態です。現在時間だけでなく経過時間や残り時間といった時間情報が遠隔を通して直感的に理解できるようになります。仕事をする上では現在時間だけでなく経過時間や残り時間の把握も重要です。経過時間を把握することでペースアップを図ることもあるでしょう。残り時間を把握することで仕事の取り組みが変わることもあるでしょう。アナログ時計は遠隔で直感的に複数の時間情報を理解できるようになるため仕事はより有用です。ビジネス用の時計はアナログ時計が定番である理由も異なります。試験に強い人もデジタル時計よりアナログ時計を活用しています。学校の教育現場でもやはりアナログ時計が一般的です。時計の種類をデジタルからアナログに変えるだけで自然と仕事がスムーズになると言っても過言ではありません。デジタル上にこだわりながらデジタルとアナログが一体になった時計もあるので検討してみるといいでしょう。デジタルとアナログの時間も全て時計ですがこだわりながらビジネス用とはアナログ時計が便利です。ますます時間の把握が容易になって時間感覚が取り潰されます。アナログ時計で仕事のスピードアップを図る。時間の使い方が上手になる30の方法、その16。1日10分の読書を話しない。蓄積と継続は必ず大きな山になる。読書にまとまった時間は不要です。もちろんまとまった時間があればベストですが、これでも短い時間でも読書はできます。1日1時間も必要ありません。1日たった10分でいいのです。1日10分なんてこの読んだことにならないと思っているなら、それは誤解です。1日10分とすると1年で3650分です。1時間単に直すとおよそ60時間。2点に3分と大きな時間になります。これを10年続けると600時間になります。600時間はおよそ24時間に相当します。1日10分の読書を毎日続けたことで人生に超えて大きな差を生むのです。どんなに忙しくて余裕がなくても1日10分くらいなら読書時間も稼げるでしょう。移動中や休み時間の車には就寝前です。だから読むのではなく集中して読めばますます質を上げることができます。例えば10分間コンになって本を読めばかなり読み進めることができます。集中再生では内容もさらにしっかり記憶もできるでしょう。曲のようなたった1ページでも読書をしたことになります。だから10分10分なんて読書したことにならないと、ただにすることになっても気にしないことです。10分の中に通称は、まとまった時間があっても読書をしません。1日10分の読書を中にしないことです。活字を読む行為は知識や知恵を吸収する行為です。活字を読むは読むこと、脳の神経ネットワークが構築され、賢くなります。この種類は自由ですが、仕事に関係した必要性が仕事力に直結します。あなたの知識を刺激することが全て伝統です。あなたの仕事にも1日10分でいいので、毎日読書を続けましょう。蓄積と継続は必ず大きな山になります。1日10分の読書をコツコツ続ける人は10年後、偉大な成長を遂げています。1日10分でいいので、読書をする。時間の使い方が上手になる30の方法、その17。時間の使い方が上手な人は、クイックとスローを抑えられる。時間の使い方が上手な人、そう聞いて思い浮かべるのはどんな仕事の様子でしょうか。普通に考えるなら、余計な算はさて、そういう効率を求めて、できるだけ早く仕事を仕上げる様子です。いわゆるクイックです。確かにスピードが求められる仕事はクイックが大切です。金銭と責任が絡んでいる仕事なら余計な無駄を省いて、きちんと仕上げる必要があります。仕事を早く仕上げることも二つの一つ。時間の無駄遣いを避ける点では最高の結果です。集中力を発揮しながらスピードを持って仕事をすることでより高い結果を発揮しやすくなるでしょう。それはそれで時間の上手に使うようになるでしょう。しかし、何でもクイックが良いわけではありません。時にはすごく大事な場面もあります。例えば、紅葉を楽しむ場合です。旅行で紅葉を楽しむならすごく大事です。バスや電車でさっと通り過ぎてしまうとほとんど景色を楽しむ余裕がありません。一瞬で終わりでは紅葉の流れが幻想的な雰囲気を楽しめない。記憶も残りにくくなります。美しい風景を楽しみながらのんびりするが贅沢な時間の流れを実感できます。紅葉はあえてそう楽しむことでじっくり感動ができます。記憶もしっかり残り美しく印象深いものになるのです。また、フルコースの未来もすごく大事です。急いで食べるとせっかくの味を楽しむ余裕がなくなります。順番に出てくる息もゆっくり楽しみながら食事をする方がどうせしたら会話を弾むでしょう。スローを楽しむことでたった一回の食事であっても褒めてくれるほど有意な時間を過ごせます。クイックだけでもいけない。スローだけでもいけない。どちらの方が大切なのか考えるのはナンセンスです。どちらも大切です。とにかくスピードさえ良いとクイック一点倒で考えないことです。それぞれ役割が異なるため目的に応じた栽培が大切です。クイックをスローを栽培でこそ本当に時間の栽培が上手な人なのです。目的に応じてクイックをスローを栽培。時間の栽培が上手になる30の方法、その18。時間が節約できても不幸になってはいいがない。無駄な仕事があれば省きたいと思います。無 素晴らしいことができたのでより効果的効率的になるでしょう。時間に余裕なきスペースも出るでしょう。しかし生産的建設的でないからなどはいけません。自分では無駄と思っていても実際は人であるがあります。価値が高いにもかかわらず無駄と思い込んでいるとは後で大きな失敗しを行うことがあるため注意が必要です。例えば家族との時間です。親と過ごす時間、我が子と過ごす時間、実家で過ごす時間、売り上げに貢献する時間ではありませんが家族と過ごす時間は貴重です。家族内だからこそ安心して仕事に打ち込めるようになります。支えてくれる人がいれば本気や集中力も発揮しやすくなります。家族との時間がないからこそ仕事の時間が増えても人生の大事な土台が不安定になります。家族関係が悪くなったり悪くなったりすれば最悪の場合人生の土台が崩れる可能性もありません。家族と仲が悪くても会いたくないと一周するのは軽率です。一旦家族と縁が切れると取り戻すのが困難です。大きな事情でもないかぎりできるだけ家族との時間の優先するのが得策でしょう。健康に関する時間も大切です。運動や気分転換でストレス解消しても売り上げに直接つながるわけではありません。削ろうと思えば削れる時間ですが、安易な判断には注意が必要です。ストレス解消の時間を削って時間を削ってもストレスのせいで仕事の生産性が低下しては意味がありません。ストレスを溜め込みすぎて限界を超えると健康を害する可能性があります。健康は一度崩してしまうと肝心に時間がかかります。肉体的な健康は精神的な健康にもつながっています。無駄に思えたとしても普段から定期的なストレス解消を心がけておく方が長期的にはメリットが多いでしょう。友人との時間も大切です。友人とあって雑談や緊張報告をしたところ仕事には影響しませんが無駄な時間とも言いません。大切な友人は人生の宝物です。友人がいるだけで楽しい時間を過ごせたり新たな出会いにつながったりします。友情を育むことでいざとなった時助けてくれる存在にもなるでしょう。無駄を省くとはいえ削っていることは悪いことがあります。時間が節約できても不幸になっては意味がありません。時間がかかるという理由で何でも省こうとしないことです。特に人生の豊かさに関わることが時間のかかることだとしてもできるだけ省かないことです。以上、失ってからでは取り返すのが難しくなります。もしくは取り返せなくなることもあります。削れるか削るではありません。削れても人生で大切なことが削れないです。最終的には自分で価値を判断して省くかどうか決断することが大切です。削れても人生で大切なことが削れない。時間の使い方が上手になる30の方法。その19、後回しにしている仕事の大半は今すぐできる。事業があって仕事を後回しにすることがあります。後回しにしている仕事はありませんか。時間がなくて後回しにしている仕事、都合が悪くて後回しにしている仕事、やる気がなくて後回しにしている仕事、もちろん他に優先すべき仕事もあるでしょう。例えばトラブル対応やクレーム対応です。緊急性の高い仕事なら丁寧な仕事を後回しにするのも仕方ありません。他の仕事を中断しても最優先にするのが正解です。身の回りに落ち着き、時間に余裕ができたら対応する方がじっくり仕事に集中できるでしょう。しかし、そうした仕事があったとしても少ないはずです。実際のことを後回しにしている仕事の大半は今すぐできるはずです。時間がない、都合が悪い、タイミングが悪いというのは当たり前にすぎません。気づかないうちに私たちは日々の言い訳をする前提になっています。もっともおかしい言い分があれば、なおさら自分も納得させやすい。そうだよね、別にする必要はないよね、後にしてもいいよねと自分は甘えさせてしまう。以上、癖になると何度も繰り返してしまいます。明日すればいいよね、来週すればいいよね、来月すればいいよねとどんどん予定が先に伸びていく。なるべく同じされるとしていくのです。後回しにしている仕事を再確認してみてください。後回しにしている仕事の大半は本気になれば今すぐできるはずです。冷静になってみると後回しにする理由は単なるわがままかもしれません。後回しにしている仕事を今すぐ始めるだけで止まっていた仕事が進み始めます。踏ん張って着手する。その仕事を終わらせておけば仕事全体が前倒しになります。完全に終わらせるのは難しくても途中まで進めるくらいができるはずです。仕事が少しでも前倒しになるなら上手に時間を使ったことになります。未来を救っているのは今の積み重ねです。今の積み重ねが仕事の最大に今につながっていくのです。後回しにしている仕事を今すぐ始める。時間の使い方が上手になる30の方法。その30、時間の使い方について考えることを我々は楽しもう。時間の使い方について考えることは面倒な一日のタイムスケジュールを書き出したり、仕事の段取りを直したり、脳みそを書いてアイデアを出したり、時間の効率の良い使い方を考えるためには小作が必要です。なかなか良い方法がなかったらストレスを感じることがあるでしょう。特に共同作業の場合、自分の都合だけでなく相手の都合を考える必要があるので大変です。ちょっと億劫に感じることがあるものですね。しかし、普通に淡々と考えるだけでは面白くありません。無理なそうになってしまい、ストレスも溜まったり、未然にしわを寄せながら熱めて考える必要はありません。時間の使い方について考えることは我々は楽しむことが大切です。まず、時間の使い方が上手になった自分をイメージしましょう。まだ実際にできていなくてもいいのです。我々は実際にできたことがある意味をイメージしてください。時間の使い方が例えば、時間の使い方を改善した結果、2時間から仕事半分の時間でできるようになったとします。これは1時間の手に入れたのと同じことであり、素晴らしいことです。読書を楽しんでいる自分、余裕を持った考えができている自分、努力から仕事が早いですね、と考えている自分。時間の使い方が上手になった自分をイメージすると、つい強度が緩んでいるのが怖いでしょう。時間の使い方が上手になった自分をイメージしたら、次に時間の使い方について考えることを楽しみましょう。せっかく考えるなら楽しまなければ損です。1日のタイムスケジュールを書き出すことを楽しみましょう。無駄な時間に気づくことを楽しみ、改善を楽しみながら考えましょう。まずは楽しみながら考えていると、良いアイデアも浮かびやすくなります。スケジュールを組み立てるときは、パズルゲームとして考えているのがおすすめです。ピースがいっぱいになるようなイメージでスケジュールを考えていきましょう。ゲーム感覚の中で遊ぶことも少ないで、まずは楽しみながら考えるようになります。時間の使い方を考えることは生き方にもつながります。時間の使い方によって、適宜効率的に生きることもできれば、ならば効率的に生きることもできます。自分の生き方に関わるテーマと思えば、力を入れて考えるようになるでしょう。同時にゲームを組み合わせば、時間という報酬が出てきます。時間はお金よりも必要です。そんな時間という報酬が得られたら、やりたいことができるように可能性が広がります。時間の使い方について考えることを、まずは楽しみましょう。時間の使い方について考えることを、まずは楽しみ。時間の使い方が上手になる30の方法。まとめ。その1、時間のコントロールする能力を身につける。その2、時間が離れているなら集中力を大事にして時間の質を上げる。その3、起きている時間の質を上げるためにしっかり睡眠時間をとる。その4、時間をいただいているという意識を持つ。その5、計画の予定もきれいにするのではなく大幅に考える。その6、予定表は今までに書き始める。その7、忙しいという気づきをやる。その8、時間がないと時間や能力があるなら改善のために使う。その9、相手の忙しさを尊重する。その10、忙しいからこそ本を読む。その11、料理を我慢しない。その12、残り時間を無駄に余談に言い換えて可能性を生み出す。その13、目はきれいな字にこだわらない。その14、時間を増やすために完璧主義を改善する。その15、忙しい時こそ先に勉強の予定を振っておく。その16、エレベーターより階段の方が速そうなら階段を使う。その17、座ってしていたことを立ってしてみる。その18、締め切りは相手のためではなく自分のためになると考える。その19、待ち時間はメンタルを鍛える機会に変える。その20、時間がないから諦めるのではなくやってみる。その21、今だと今しかない言い換えてやる気を高める。その22、大当たりもいいので具体的に時間の抑制をする。その13、時間の使い方が上手な人と付き合う。その14、時間を節約するためのコマな対応を大切にする。その15、親を言う時間がないことを忙しいなら仕事そのものを見直す。その16、アラブ時計で仕事のスピードアップを図る。その17、1日10分でいいので読書をする。その18、目的に応じてクイックスローを使い分ける。その19、削れても人生で大切なことなら削らない。その30、後回しにしている仕事を今すぐ始める。